理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第268回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、基準点カードの話とかね、マンホールカードの話とか少ししたじゃないですか、ここ何回か。
はい、コレクターの話ですね。カードコレクターになるには、ね、
はい。で、ちょっとだけ調べてたら、
うん、
マップルっていう地図を出してるところの、
はいはい、
会社のなんていうのコラムページみたいなところで、
うん、
今公共配布のカードコレクションが熱いっていう記事が、
熱い。
そうなんです。熱いっ
ていう
のがあるんですけど、
はい。
なんかね、ダムカードはそこそこ有名になってきたようで、
はい。はい。
それに、あとマンホールカードっていうのもちょっとずつこう市民権を得てるらしいんですけど、
はい。
愛知県では、
うん。
小水力発電カード。
はい。小水力？
そうなんですよ。ちっちゃいダムとかがドーンとあるんじゃなくて、
うん。
街中の、街中っていうか、どっちかっていうと、農地に近いところに、水車小屋のような規模で、こう、発電所があるっていうね。
はあ、それは、それでも一応公共のもの。
あ、っていうのを、公共、うん、公共
個人の発電所ではなく、個人の水車小屋ではなく。
個人とかちっちゃいグループのやつが多いんですけど。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。小水力発電担当者に、聞くと教えてくれるらしいんですけど、うん、愛知県では、小水力発電カードっていうのを、
うん、
出してるらしく。
はい。
で、それとまた違う発電所カード、あと、大きいサイズのアンテナカード。
はい。
これね、2015年4月に登場したアンテナカードは、4カ所の宇宙通信所、宇宙空間観測所で見学後にアンケートに回答するともらえますっていうアンテナカード。
ほう。
とか、港カード。
港カード。
橋カード。
はぁ、
まあ。平たく言うとですね、そんなにこう、何十枚とかのラインナップがあるわけではなくて、
うん。
例えば橋カードは、奥秩父の美しい自然とマッチした橋の魅力を伝えるカード。カードそのものは無料ですが、秩父寺で何らかのお食事お買い物が必要ですみたいな。
うん。
ジオカード、ジオパークでもらえるらしい。
っていうと、ジオパークはでも全国にあるから、
そうそうそうそう。
その全国的なものってことですか？
各ジオパークで準備してるらしい。
うん、
北海道水晶土木遺産カードとか。まあまあ、あれですよ。カード、まあビジネスというか、こう公共系カードもいろいろあるんだなと。そうなの。カード集めが好きな人っていうのを、まあ狙ってるっていうのもあるんですけど、
うん、
なかなかね。
まあでも、面白いとは思うんですけどね。変な話、結局カード集めが好きな人っていうのは別にダムが好きな人じゃないじゃないですか、もともとは。だけどそこからダムに興味を持ってくれればっていう思惑もあるだろうし、実際そこからダムに興味を持つ人も出てくるわけじゃないですか、っていうのを狙ってるわけですよね。
あ、まあそうそうそうそう。
で、実際面白いなと思うし、ダムカードはすごく本当に1枚のカードにいろんな情報が載ってるというか、まあ、略して載ってるといえば略して載ってるじゃないですか。こういうふうに書いてあるのはよくよく調べてみると、なんとか発電っていう意味なんだよっていうのは。
あるあるある。そう。
じゃあこれなんだろう？結局そこに書いてある数字はどういう意味があるんだろうっていうふうにやっぱりいろいろ書いてあると思うし、
うん、
そこから一歩踏み込むきっかけにはなるなぁとは思ってはいるんですよね。だから。
そうそうそう。
で、あとは、まあ、 タムカードは全国的なものかもしれないけど、自治体でそういうのをやれば、そういうあのカードを集めるために足を伸ばしてそこにお金を落としてくれるという思惑があるわけですよね。
ありますあります。
うん、まあ、特に秩父のものを買えばもらえるカードっていうのなんか、
まあまあ、そのままですよ。あるみたいですけどね。
うん。でも面白いですね。
面白いです。
なんかカード作ってくださいよ。
何カード？
あ、そうそうそうそう。じゃあ無理やり話をつなげちゃいますけど、
はい、
カードといえば、情報、いや、作ってるというか、昔単語帳ってあったじゃないですか。
ありました、ありました。
ちっこい、まあ今でもあるんだけど、
リングに入ったやつね。
そうそうそうそうそう。ね、手のひらサイズの。あれのもうちょっと大きいというか、いろんなサイズのバリエーションがあるんですけど、情報カードっていうのあるの知ってますか？
聞いたことあります。兄弟式っていうの
を。あ、そうそうそうそうそうそう。うん、まあ要は、単語帳の親分みたいなやつで、いろんなサイズがあるんですけど、
うん、
名刺サイズから、ノートサイズぐらい、ノートサイズというか結構大きい A4 サイズとか B6 サイズとかいろいろあったりするんですけど、うん、ただの紙ではなくって単語帳のようにちょっといい紙を使っていて、カード形式で、まあ、情報を管理するツールなのかな？
うん。
で、昔は結構あちこちの文房具屋さんとか、本屋さんの脇の文具スペースとかで売ってて、結構私買って使ってたんですけど、ここのところを、新しく買い足そうかなと思って、近くの文具屋さん、文具店行ったんですけど、ないんですね。で、店員さんに、すいません、情報カードってありますかって言ったら、すごい怪訝そうな顔されるっていう、超ショック。
情報カードとは何ぞやと。
そう。
え？ちょっと前まで当たり前のに売ってたじゃないかと。
そう、すごいびっくりしました。で、じゃあ仕方ないなと思って Amazon で買おうかなと思って調べたんですけど、うんうん、1枚というか、1袋に100枚ぐらい入ってるんですよ、紙が。で、そんなにすごくたくさん使うわけではないので、まあ、その100枚あればとりあえずはいいかなっていう程度の物欲だったんですけど、
はいはいはいはい、はい。
高いんですよ。定価が200円、300円ぐらい。
まあ、そうだよね。いい紙でも、そんな感じでね。
まあ、そうなんです。ちっちゃいのでね。うん、で、しかも、型が決まってる大きさなので、特別なっていうわけではないので、まあ、そんな程度なんですけど、うん、それが、送料別だったりとか、なんかすごい定価よりもすごい高く売られてたりとかして、
もしかしたら、
すごいショックだったんですけど、
買う人が少なくなって、
うん。
割高になってんじゃないんだ。
そんなもんなんていうか、これなくなっちゃうのかな、運命的には。ちょっとショックだったんですけど。
あれだよね。高級ノートとか筆記用具ってまだまだ、多少、こう、市場はシュリンクというか小さくなってきたかもしれないけど、ずっとあるじゃないですか。
はい。
でも、情報カードもしかしたら、急に、こう、売れなくなってるのかもね。
なってんですかね。まあ、確かに今、そのデジタルツール的に、アプリでも単語帳ってあったりするじゃないですか、うん、
あるあるある。
簡単に作れるし、もしくは簡単にわかるしとか、もうもっと言うんだったら正誤表がわかって、不得意なものをピックアップしてとか、すごい機能がついてるやつとか、すごくいっぱいあるのはわかる。
忘れそうになった時に、思い出すように出してくれるとかね、
うん。そう。すごくそういう機能がついてて、まあ、そっちの方が本当はいいのかなとは思うんだけど、やっぱりアナログ的な情報って私すごく好きで、
やっぱあれですかね、手で
書いて、
書くのも楽しいのかな、
うん、そう、書くのも楽しいし、書いた後にそれがそのツールとしてまとまっていくのも増えていくのも嬉しいんですよ。実際目に見えて、
はいはいはいはい、
こんなに作ったっていうのがすごく好きで、
うん、
結構昔からちょこちょこ使ってたんだけど、なくなっていく運命なのかなと思ってちょっと悲しくなりましたね。
情報カードは私は使ったことがなくて。
あ、そうなんですか、意外、ね。
あんまり手書きツール使ってない。字書かない人だから。
あ、
字を書かずにこう生きてきたからずっと、
ね。なるほど、頭の中にインプットしちゃう系ね。ふーん。
っていうか、字も下手だし、ノートも取んないし。
丸
善とかさ。
はいはいはいはい。
ライスブックセンターとかさ。 俗に言う、こう、老舗大型書店の文具コーナーとかに、ちょっといいのが売ってそうな雰囲気がしますね。
うん、ああ、そうですね。だから、そこまで行けば売ってるとは思うんですけど、
わかりますよ。
まあ、昔は本当に、そこら辺で売ってたんですよね。
近所の文房具屋さんとか、本屋さんの片隅とか。
うん。
そっか。だってもう、フロッピーディスクだって売ってないじゃない。
あ、そう。売ってないんだ。
そうですよ。3.5 インチのフロッピーディスク探すのもあったんですよ。カセットテープだって売ってないし。
あ、そう。まあ、フィルムもなくなっちゃったしね。
そうそうそう。要は、使われなくなったメディアは衰退をたどるわけですよ。
ああ、まあ、まあ、
でも情報カードはね、根強い人気あっても良さそうですけどね。
そうなんですよね。なんか
日記帳もなくなってないしね。
ああ、日記帳ね。
うん。
ああ。確かに。
そっか、だってカード型データベースっていうアプリもあるぐらいでね。もともとその、
まあ、
カードにまとめるっていうのは、人々のこう感性に合ってたんじゃないかと思うんですけど。
そうなんですね。で、実際、まあ、今はどうかわかんないんですけど、私は書いて覚えるというか、まとめることによって、まとめる行為で頭に入れるタイプだったので、すごく昔から手を動かして、まとめてて、途中で終わった口なんですけどね。
うん。そうだよね。
そう、今はもう違うのかな。
私は、まとめなくて、頭の中もバラバラで、まあ、グループの中では一番机が汚いタイプの人ですね。
ん？まとめも、ノート取ってないのに机汚いんですか？
まあ、いろんなものがあるんですよ。
何があるんですか？
机汚いっていうのはあれね、職場ね。学校じゃなくて。
ああ、私もね、綺麗とは言えないな。物が多いな。
頭の中をそんなに整理してないんだなって思います。
頭の中もごちゃごちゃだな。
そうですか。じゃあちょっと情報カードの情報を求むって感じですね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、なんかね、もう結局は今回はちょっと情報カード用のケースも一緒に買ったので、ね、少し箱も、うん、少し金額が高くなったというかあったので、文房具屋さんの通販でいくら以上になると送料無料っていうところを見つけて、そこで買って送ってもらいましたけど。
そうですか。
これからどうしよう。
かおりさん家の職場かお家の近くで情報カードが買えるようになりますように、
なりますように。あんのかな。もうちょっと探してみようかな。
ね、逆に
ね、
ちっちゃい文房具屋でもう売れ残った少しこう一番上のやつが黄色くなってるやつあるかもしれませんよ。
あー、でももうスペース自体がないんじゃないですか。
あ、そうかもね。
うん、で結構だから情報カード1個置いちゃうと無地であったり線が入ったり方眼だったりっていうのがまず一つのサイズでもあるし、いろんなサイズがあるので、
うんうん、
なんだかんだ言って場所取るんですよ。一個ポンと置けばいいんだけじゃなくて、やっぱり情報カードって言って扱うと、まあ、メーカーも3種類ぐらいあるのかな、今日本で売れてるのが、売られてるのが。で、全部置かないにしても、一社だけにしたとしても、結構な種類になっちゃうとは思うので、まあそのスペースをね、他のものにやった方が有効活用といえば有効活用なのかもしれないけど、片隅にひっそり欲しかったなぁって感じです。はい、情報カードの情報を求む。はい、
で今日は、
はい、
毎月恒例星空案内の日で、はい、7月の星空についてお話をしていこうと思います。
もう7月ですか？
もうすぐ7月なんですけど、
うん、
いつもね。
いつも？
月刊星ナビっていう雑誌が月刊なので毎月売ってるんですけど、
はい、うん、
それを買っていて、それの情報とかを随分参考にさせてもらって、
はい、
この星空案内してるんですけど、はい、
うん、
まあまあ7月は、
うん、
火星が近いっていうので、
はい、
火星のことバンバン載っています。
お
ー。で、 私の方では基本的な情報だけお知らせするんですけど、うん、もっと詳しいことが知りたいっていう方は雑誌で、うん、書店でね、
月刊星ナビを、
月刊星ナビとか買っていただくと火星の情報ターンと載っているので見てみてください、
は
い、
ターンと、
はい、ということで、
はい、
本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは前回に引き続きビルケンシュトックのお話です。今回はサイズの選び方や種類について書いています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
7月の天文現象の方をお話ししていくんですが、
はい、
関東地方だと7月の前半はだいたい梅雨でそんなに晴れる日がないんだよね。
そうですね、なんか梅雨ですね。
そうで、雨は降らなくても
梅雨ですね。
なんか雲があると星は見えないんで。あ、
そうか、雲があると星が見えない。
なかなかね、星空観察向きではないなと思ってるんですが、
うん、
とはいえカレンダーにはね、七夕があったりとか。
七夕、七夕、はい、あったあった。
7月7日はまだ関東だと梅雨の時期が多いんですけど、旧暦の七夕はね、普通のカレンダーだと8月にあるので、
はい、
晴れることが多いんじゃないかと思います。
はい、
ということで7月の天文現象をちょっとお話ししていくんですが、
うん、
いつものように月の、満ち欠けからお話をしていこうと思います。
はい、
この、回が配信されるのは6月の29日
9
で、28日が満月でした。
でした、
はい、で7月に入ると、13日が新月、はい、
うん、
旧暦で言うと、6月がスタートします。水月か、で7月28日が満月になっています。
はい、
で、7月28日の満月の時は、
うん、
皆既月食です。
はい、
で、28日の、日が出る前というか、明け方頃に見えるかな、月食なので、
はい、
なんていうのかね、
月が食ですよ。
満月の日なわけですよ。
満月ですね、はい。
満月の日の月は、
うん、
夕方出て、明け方沈むのね、うん。
まあ、ほぼ夜中中出てるっていう感じですね。
そうそうそうそう。で、はい、明け方に、
うん、
月食があるってことは、沈んじゃうっていうことです。
ん？あ、ん？あ、ん？え、月食が終わる前に沈んじゃうってこと？
そうですね。
うん。
なので、あんまり見やすくないかなと思います。実際にね、皆既食、
はい、
全部が消えるのが朝の4時半。で、皆既が終わるのが朝の6時半。あ、違う、なくて6時13分。で、朝の6時13分といえば、もう、
朝ですね。
月は沈んでいるので、
うん、
場所にもよるんですけど、例えば札幌とかだと、
うん、
半影食って言って、ぼんやりと暗くなる時には、地面から17度ぐらいの高さで、
うん、
部分月食、実際に欠けたのが分かり始めるかなっていうのは、8度ぐらいになっていて、
8度っていうともうビルがあると見えないってことですよね。
そうですね。っていう感じでですね、
しかも暗くなる時間にはもう日が出てるから暗くならないわけですよね。
そうなんですよ、ほぼね。っていうのがありまして、
はあ、
明け方に皆既月食が ありますよって言いながら沈んでいくっていう感じの、月食。
皆既月食ですよって言いながら沈んでいくんですね。捨て台詞的な感じ。
なので、日本よりもちょっとだけ、西の方に行けば行くほど見える時間は長いんですけど、日本の中だと、皆既月食にならないまま沈んじゃうっていうところも結構多いという感じ。
まあじゃあ、朝早く起きたらちょっと月の雰囲気が違うよってぐらいは感じる程度ですかね。
そうですね。で、7月の28日とかで満月なので、
はい、
この後お話しますけど、7月の30日だっけな、が、火星が一番近づく日で、
31?30
日の。
あれ ?31 じゃない?
大接近は31日か。
うん。
ということで、火星がほぼ、太陽と反対側にいるので、
うん、
この月食の日は火星と、要は満月と火星が近くに見えるはずです。
はーい。
はい。で、月なんですけど、もう一個、はい、7月の20日、20日の夕方、
うん、
月面 X が多分見えるでしょうってことなんですが、
お、
夕方4時ぐらいなので、明るい空に、明るくても月って見えるじゃないですか。
はいはいはい。
明るいからね。昼間でも見えるんで、月面 X も夜よりも明確ではないんですが、見えるはずです。
はーい。
4時頃っていうのが。
16時頃ってことですね。
そうですね。
はい。
それでですね。
うん。
その、月刊星ナビ7月号に、
はい。
載っている月面 X の他に、
はい。
月面 V。
お?
月面 L っていうのもあるらしいので見てねっていうのが書いてあります。
それは、その月面 X が見える日に見えるんですか?
X と L と V は結構、同じ日というか、月面 X の、まあ数時間前後。
並びにあるわけですね。
そう、前後してね。で、
月面 A っていうのがありますね。
A っていうのもありますね。
それは別の日?
満月直前かな。
ああ、やっぱりじゃあ、クレーターの位置によって当然見える場所、時期が違ってくるから。
そう、なんですけど、V と X と L は、上限の前後で見えますし、
うん、
まあね、半月の時が一番見えやすい感じはするじゃないですか。影の出来方と、影の長さも長いし、
うん、
ということで月面 X が7月の20日16時、はい、これ月の情報ですね、
はい、
で、惑星の情報です。
はい。
水星は、
うん、
上旬に、本来は見やすくて、うん、夜8時ぐらいまでは、西の空にあるので、望遠鏡とか使って、水星の位置が分かってでも見えるんじゃないかと思いますし、肉眼でももしかしたら見えるかもしれません。
はい。
一方で月が、
うん、
7月中はずっと、宵、の明星で綺麗です。特に、
月が宵の明星で綺麗?
じゃあ、金星。
はい。
金星は、宵の明星で、9時過ぎまで出てんじゃないかな。この、配信してる頃だと、すごく長く見えるはずです。
うん。なんか、今日なんか、少し曇っていって、おぼろ月夜っていうか、ちょっと、ぼやーんとしてるんですけど、その横に、その横?うん、見えました。あれ金星じゃないかな。
月の隣に今日見えたのは木星ですね。
あ、じゃああれ木星なんだ。なんか結構ギラギラギラって見えました。
それ西の空じゃないでしょう。
西じゃない。
金星は、南に見えないんで。
見えないんですか。
もう何年やってるんですか、この番組。
3ヶ月ぐらい。
なので、宵の明星ということで、お日様が沈んだ後、西の空に見えます。下手すると、お日様沈む直前から見えているので、
はい。
確認してみてください。
はーい。
で、火星。
火星。
は、大接近が7月の31日ですが、
はい。
ということで、太陽とほとんど反対側にいるので、
うん。
感じとしては、太陽が沈んだ後出始めて、真夜中に、 南中して朝方沈んでいくっていう感じの見え方になります。
はい。
でとても近いので見やすいし、7月の大接近の前後は木星よりも明るくなるんじゃないかな。
へー、結構すごいですね。はい。
で、その木星は、まあ、見頃が続きます。
はい。
お日様が沈む頃に、南中して見えて、
うん。
深夜に沈んでいく感じ。
はい。
で、土星もまあまあ見やすくて、お日様が沈む頃には、東の空に見えていて、っていう感じなので、水星以外、水星も頑張ればなんですけど、お日様沈んだら、水星が追いかけて沈んでいくっていうのに続いて金星が西の空に見えます、うんうん、
はい。
金星とても明るいです。
うん、キラキラキラ。
で空が暗くなったら、木星が南側真正面に、明るく見えます。
はーい。
で、土星は東側に上がっているはずです。
うん。
で日が沈んで少し経つと火星が昇ってきて、
うん、
っていう感じで、うまくすると4つの惑星を、一晩で水星も頑張って観察すると、
うん、
水、金、火、木、土と5つ見ることができますし、多くの日で、月が見えたりするので、ほとんど熱を観測できるっていう、とても惑星の観察に向いている月じゃないかと思います。
いいですね。で、しかも、だんだん夜あったかいというかね、外に出ていても、出ていられるような季節になりましたしね。
はい、蚊に刺されないように注意しましょう。
そうそうそうそうそう。なんか知らないけど、眉間刺されるんですけど。眉間というか、眉の上、眉の内側の上っていうの、マロの位置っていうの？
蚊は、皆さんご存知の通り、二酸化炭素を出している、動物の近くに寄ってきて、ギリギリまで来たらあったかいところでプスって刺すっていうね。
あったかいところ？
要するに動物の肌にくっつきたいから、
うん、
まず二酸化炭素が匂ってくるところに行くから顔の近くにまでやってくることが結構あるんですよ。
もうなんか夜中とかね、プーンってもううるさいね、あれね、なんか超イライラする。
そうで、そのうち、体に近づいたら温度が高い方に吸い寄せられるように肌に止まってプスって刺すっていうことになってるんで、
うん、
まあ、長袖長ズボンとかね、入っていても首から上を刺されるということが多いし、耳たぶとか刺されるとすごい痒いですよね。
あとね、手のひら、
はいはいはい、
とか
手のひらだったら気がつけよ
っていうかね、微妙に皮膚が厚いところ刺されると書いても書けないっていうの、深いの、かゆいところが。で、かゆいの、すごくかゆいの、うおーってかゆいの。あれ、どうにかなんないかね。本当に。
蚊に気をつけてください。
蚊ね、気をつけましょう。
で、月と惑星が近い日は、1日が、月と火星が近い。で、続いて15日、金星と月が近いです。
はい。
で、21日が木星と月が近くて、25日が月と土星で、さっき言った28日が、皆既月食がある日で火星と月が近い。
はい。
かな。で、あとですね、太陽暦的なお話をすると、
うん。
6月の21日だったっけが、夏至でしたけど、
夏至夏至夏至夏至。
なぜか、日本はね、半夏生っていう、太陽光景100度っていう日があるんですけど、この日がちょっとイベントがあったりするんですよね。半夏生っていうね、半分夏が生きる。
ほう。
そうなんですよ。あまりこう、夏至の日ってイベントがないでしょ。春分と秋分の日はお彼岸でお参りに行ったり、
ああ、そうですね。
食べるものといったらおはぎとか食べるし。
うん、食べますね。半夏生は何食べ、うなぎ？
冬至も食べるけど、
うん、
あんまりこう夏至ってないよね、風習が、
うんう
ん、なんですけど、この半夏生っていう、夏至から11日目ぐらいの時には、多少風習があって、
うん、
これね、農家が田植えを終える時期っていうのにくっついてると思うんですけど、夏至の日は多分農作業が忙しくて、
う
の作業が一段落して半化粧に、はい、なんていうの、なんか食べるとか、タコ食べるとかね。
タコ？
なんか、サバ、タコ、うどんとか、なんかこう、食べるのはあるみたいよ。
なんか、しかも農家と関係なさそうなタコとサバですね。うどんはともかくとして。
うん。っていうのがあって、半化粧っていうのが、7月の2日になります。あとは、さっきもちょっと言った、7月7日は七夕ですね。
はい。
七夕はね、天文学的にはそんなにイベントないんですけれども、ライトダウンキャンペーンとかよくやっているので、電気を消して、星を楽しみましょうみたいなことをやることが多いんで、
うん、
星を見るきっかけとしてはいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。そんで、火星ですよ、火星。
火星ですか、火星。
とりあえず火星の話を今回しないと、火星はですね。
話は終わんない。はい。
終わんないです。はい。まず、大接近は7月の31日、夕方4時。だ16時50分、4時50分ね。
はい。
に火星と地球が再接近しますと。
はい。
で、
16時50分。
はい。視直径、要は見える直径は24秒。24秒っていうのは、1回転が360度で、
うん。
1度の60分の1が1分で、1分の60分の1が1秒。まあまあちっちゃいとはいえですね、大きさがわかる感じで、光景が大きかったり倍率が高い望遠鏡で見ると今回は、南極側の、白いところが見えるんだっけな、多分そっちの向きだと思います。
はい。
で、明るさはマイナス 2.8 等星といって、
はい、
夜の星空の中では、まあ、月に次いで、明るい星として見られるはずです。
はい。
で、さっきも、言った通り、金星、木星、土星、火星というのが、順番に見えるので、ぜひ、続けてというか、それぞれ見て、色の違いとかね、明るさの違いとか、
うん、
そういうのを、感じていただけるといいんじゃないかと思うんですけど。
はい。
なので、大きさ的にはね、火星がとても近いので、もともと木星がとっても大きくて、次いで土星がでかいんですね、本当は。
うん。
なんですけど、遠いとちっちゃく見えるじゃないですか。
はい。
で、火星大接近の時には火星が24秒ぐらいで見えるってことは、木星の、うん、この時ね、
うん、
7月ぐらいに見る時は、火星の方が土星よりも大きく見えて、土星の輪っかよりもちっちゃいぐらい。で、木星の半分よりも大きいぐらいの大きさで見えますので、ぜひ、火星を見てください。
はい。
観望会って言って、望遠鏡を覗かせてくれるような、
はい。
イベントに行くと、多分ね、火星の模様が見えたりとか、
おぉ。
あと、さっきちょっと言った南極側、で、難しいのは、どっちが下かっていうのはなかなか言えないんで、
はい。
火星の南極側が見えます。チラッと、はい。向きとしてね。
うん、
そこが白く、氷があるというのが、うん、氷というかドライアイスね。二酸化炭素が凍ったものが、南極で白く見えるっていうのがありまして、
うん、
それも確認できるんじゃないかと思います。
はい。
はい、あと、もし、まあね、探すって言っても明るい星なので、とても明るくなってるんで、はい、何々などを見つけてくださいっていうよりは、ヤギ座っていうところに、の近くに火星が見えることが、7月はずっとヤギ座の近くかな。
はい。
なので、火星が見えるところにヤギ座があります。
ヤギがいるわけですね。
ヤギは、三角形です。
パンツ？
あ、そうそうそうそう。
おー、パンツ座か。
っていう風に説明したことありますね。
ありますね。私超反応したけど、また反応しちゃった。
よく覚えてましたね。
パンツといえばパンツですよ。
パンツといえばパンツですけどね。
はい。
ということで、火星が見頃なので、さっきもちょっと言った通り、7月だとまだね、出てくるのが日が暮れてちょっと経った後なのですよ。
はい。
なので、早い時間の観望会というか、だと、まだ火星が低い位置で、よく見えないかもしれないです。遅い時間に見た方が、7月はよく見えるので、
はい、うん。
そんなことを覚えておくといいんじゃないかと思いますし、早い時間だと大体木星と土星を見せてくれると思います。
はい。
はい。金星もね、とても明るいんで、うん、見てもいいんですけど、金星はね、模様があんまなくて、満ち欠けしてるんで、うん、半分ぐらいの大きさに見えるんですけど、模様があまり見えないので、官房会で望遠鏡の中では、あんまりこう、ピックアップされないかな。はい。ということでですね、見かけの大きさとしては、木星、火星、土星の順に見えて、木星よりも火星が明るい時期になるんじゃないかな。もう、はい、この、最接近する頃は。っていうのがあるので、ぜひ見てみてください。
はい。
あとですね、
うん。
さっき、ちょっと宣伝しましたけど、
宣伝。
星空系の雑誌、月刊誌
が、おー、宣伝ですね。
月刊星ナビだったり、
はい、
あとは天文ガイドっていうのもあったりするんですけど、うん、そういうのの近くに火星を見ようみたいな、ムック、マガジンとブックを足してムックですけど。
マガジン、あ、そうなの？ムックって。
はい。
ガチャピンとムックじゃなくて。
違います。っていうのも出てるんで、そういうのをね、見ていただくと、もう少し詳しい情報とか、あと、イラストがたくさん載っているので、ポッドキャストとなかなか出せないイラスト付きで載っているので、はい、そういうのを参考にしていただくといいんじゃないかと思います。
はい。
そうですね。あとはね、火星はだんだん、8月、9月、10月でも、まだまだ見頃というか、大きさはね、だんだんちっちゃくなってきちゃうんですけど、
うん、
まだ明るく見えるので、ぜひ、7月が過ぎたからといって、見えなくなるわけではないで。
まあ、やっぱり7月、8月は、ちっちゃいお子さんも含めて、見やすい時期ですよね、ちょうど季節的にも。うん、でしかもそこに今年は、火星の大接近。まあね、その日が大接近かもしれないけど、当然その前後も。
そうです。
大きく見えるし、他の惑星も見るチャンスがあるので、うん、蚊に刺されながら、ぜひ。
蚊に刺されないように気をつけて、
ってことは、体温高い人の近くにいれば刺されにくいってことですか？
どうなんですかね。二酸化炭素たくさん出して体温が高い人が近くにいると、
うん。
隠れられるかもしれませんね。
ねえ。
うん。
じゃあ、誰か、私の近くに。は
い、でせっかく、望遠鏡を覗かせてもらえるっていうタイミングで、その、科学館とかね、
はい。
天文台に行くことがあったら、木星の大赤斑はちっちゃくなってますよとか。
大赤斑。はい。赤斑。
木星の大赤斑は、自転が速いので、見えるときと見えないときがあるよなんていうのを覚えておくといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。あと、火星が流行ると、流行ると、
ん？
火星が大接近するとかだと、
うん。
まあ、望遠鏡とかもね、売ってるんですけど。
お、飛ぶように売れると。
どうなんですか、飛ぶように売れるかどうかわかんないですけど、最近は、球形の、地球儀じゃなくて、月のね、
はい。
模型みたいなやつと並んで、火星の模型とかも、
売
ってるところもあったりするので、興味がある方は、火星の火星儀を買って、火星にどんな場所があって、
どこにタコがいるか。
タコはいないんじゃないかな。ただ、さっきも言った。
タコだよね。イカは、あれ？イカは金星だもんね。
タコもイカもいませんよ。
あれ？
なので、多分大きい動物はいないだろうと言われてますけど。
イカもタコも動物なんですか？動物か。
イカもタコも動物でしょ？
動物か。
はい。で、火星儀とかだと、さっき言った南極の方には極寒っていう白く二酸化炭素がね。
はい。
冷えて、氷になってるところがあったりとか、あっちこっちのところには地名がついたりするので、そんなのを見るのも面白いかもしれません。
はい。
そんな感じですかね。で、木星はね、ちょっとした双眼鏡ぐらいで、木星の衛星、ガリレオ衛星って4つの衛星が見えるんですけど、
はい。
火星は、2つ衛星があって、
はい。
フォボスと、ダイモスかな。
ほう。
ディモスじゃなくてダイモスだと思うんだよな、今。普通に言うと。そちらはですね、とてもちっちゃいんで、ちょっとした望遠鏡ぐらいだとなかなか見えないようです。
おー。じゃあまあ、やっぱり見えるときは、官房会に行ったときに
見せてもらえるかどうかな。はい、情報によると、フォボスの明るさは11灯、ダイモスは12灯なので、特にね、火星がうまく見えるように調整しちゃうと、
うん。
火星とっても明るいので、特にこの時期ね。
はい。
なので、
見くらませになっちゃうわけです
よ。そうなんですよ。だからフォボスとダイモスを見るためにこう調整しないとうまく見えないかもしれません、
はい、
っていうのと、ちょっとした望遠鏡とか肉眼では見えません。見ても面白いかなと思うんですけど、木星の衛星や土星もね、望遠鏡で覗いたりすると、うん、明るい衛星がいくつか見えたりすることもあるんですけど、
はい、
そういうのと比べるとなかなか見えません、
はい、
あとはですね、星座の全体の話をすると、夏の星座が見え始めるってことは、夏の天の川っていうのも見え始めます。
うん、夏は結構一等星が多いのでね、夜空は華やかになるので。
そうですね、7月はまだ8時とか9時だと春の星空が西の方、
うん、
そして東の方に天の川と夏の大三角、ベガ、デネブ、アルタイルの3つの星が、東の空に見えるっていう感じになってきます。
はい、
で南では、サソリ座が見えてくる頃ですね。
うん、サソリ座の女ですね。
サソリ座の女は、冬生まれじゃないですか。
あ、そう。
で、7月、8月はやっぱり、サソリ座が南の空で、よく見えるのと、サソリ座に続いてだと、イテ座、ヤギ座が深夜になるにつれてだんだん見えてくるっていう感じが、7月の星座になります。
はい。
北側は、北極星の上側に子熊座が見えて、北斗星がまだ、見やすいかな。
はい。
はい。そんな感じの星空になっています。日が暮れた後ね、ベガが東の空から出てくるのがよくわかるんじゃないかなと思うので、
はい。
明るい星が木星、土星、火星、あとは夏の大三角、あとは金星も見えるし、結構賑やかな星空になるんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということで、7月の星空案内でした。
でした。
詳しく知りたい方は、
月刊星ナビを。
でもいいし、ネットでもある程度の情報あるので、調べてみてください。
はーい。
はい。そんな感じかな。はい。ということで、そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。ご意見や感想、あとはね、日常で起こったこと、あと質問や励まし。
うん。
あとは、文房具情報とかね。
そうそうそうそう、文房具情報、文房具情報欲しいね。
はい。とかも含めて、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
送り先は、メールで送っていただく場合には、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たちの、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトの、そんない理科の時間のページからもメッセージを送っていただくことができます。またそんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他に、そんない雑貨店、そんなことないっしょ、そんないビーズの時間など、いくつかの番組を配信していますし、過去にも、他の番組を配信しておりました。その辺の番組すべて、ウェブサイトから、聞けるようになっておりますので、遊びに来てください。あとですね、文字で書いてあるブログの掲載もしていますし、番組自体は YouTube での配信や、Twitter でね、番組配信のお知らせなどもしております。あと、一応、というか、まだ配信スタートは決まっていないんですが、新しい番組の準備も進めております。
おう。
そうなんですよ。
そんな話が、いつの間にか。
はい。
はい。
で、そんな理科の時間、夏のオフ会は
夏の陣、
8月11日、お昼前後に、多分、上野の国立科学博物館、
はい、
になりそうです、
はい、
ちょっとね、人数が少なすぎても悲しいし、多すぎても大変だし、
はい、
どうしようかなと思っているんですが、今のところね、事前にこう参加表明をしてもらって、で
もうまだ場所も時間も決まってほぼ決まってなかったのにもかかわらず、
あ、というか参加表明をしなくても、
あ、なんだ、
いいというか、
はい、
あんま手間をかけずにやろうと思ってますけど、
はい、
なんとなく参加表明をメールとかねでもらえると、人数の なんとなくの把握ができるかななんて思っていて、前回ちょっとびっくりしたので多くて。
びっくりしましたね。すごいびっくりしましたね。はい。
うん。で、っていうのと、もう一つ、たくさんすぎるとご案内がなかなか難しいなと思っているのもありますし、
はい。
案内するところは前回回った人をご案内したところと同じ経路、同じ順番で回ろうと思っているので、そんなに目新しいとこはないと思います。
なるほど。
はい。ということで、また、詳細など決まりましたら、こちらの番組で、皆さんにお伝えしていこうと思っております。
はーい。
はい。ということで、そんな感じかな、うん、告知で忘れたことないかな、
そろそろ私の誕生日が近づいてきましたかね。
そうですか。
そうですね。
じゃあ、それはまた今度。
そうですか。
はい。ということで、そんな理科の時間 B 第268回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。